東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
11月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。ちょうど今日でクリスマスまで1ヶ月ということで、街がねキラキラしたりとか、クリスマス商戦始まったりとか、なんだかそわそわワクワクする季節ですね。今年は娘にちょっとクリスマスプレゼント、サンタさんに何頼もうかななんて悩みつつ、個人的にはちょっと出産が近づいてきたな、いよいよみたいな感じもして、そわそわしてるんでしょうか。寒いですけど、皆さん風邪ひかないようにお気をつけください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は株式会社マルイグループ CDO の相田明一さんをお迎えして、リテール小売の DX 最前線について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はマルイグループ CDO の相田明一さんをお迎えします。相田明一、1996年マルイ現マルイグループに入社。人事経営企画部門を経て、2011年4月に中国現地法人マルイ消防の総経理に着任。その後、店舗サポート部門や博多マルイの出店に携わり、2017年に経営企画部長、2023年4月より常務執行役員 CDO に就任。経営企画部やスタートアップ投資、DX 推進室などを担当。いや、マルイというと、高校生の時に初売りにお母さんと行ったなっていうのが初の記憶。
セールとかですね。
そう、そこから丸いカード作ったりとか、大学生の時やっぱり新宿出入りしたりとか、はい、なんかファッションといえばっていう記憶がね、昔からあって、今もね、お買い物に伺っております。
ありがとうございます。
もともと実はあれなんですよね、家具のゲップショーとしてビジネススタートされたのが何年ですか。
もともと創業がですね、はい、今多分創業93年になるので戦前なんですけども、まあ、創業者は富山の出身で、まあ、家具の、あのゲップのお店に入社されて、そこからこう、まあのれん分けみたいな形で丸いというゲップ屋さんがスタートしたのが創業だって聞いてます。
でも今って本当に丸いのビジネス多岐にわたると思うんですけど、もちろんデパートっていうか、はい、商業施設の印象も強いんですけど、どんなビジネス展開なさってるんですか。
丸いはやっぱこう創業以来、小売りと金融がこう一体っていうのが本当に大きな特徴で、まあ、ゲップというのがやっぱその、例えば、まあ、当時は家具が中心だったんですけども、うんうん、家具をまあ販売するにあたって現金で販売するのではなくて、掛け売りで10回払いですとか、最初からその金融とセットで、要するに高い家具をですね、お買い求めになるときに買いやすくするために金融の仕組みがあったんですけども、それがまあずっと脈々と今に至っています。したがって、お客様から見ると丸いという、まあ、商業施設のすごいイメージが強いと思いますが、ビジネスの中でいうと、まあ、今クレジットカードでエポスカードというカードを発行させていただいておりますが、まあ、そちらのカードビジネス、私たちはフィンテック事業と呼んでますけども、うん、まあ、そちらがビジネスの中では結構中心になってますね。
今思い出せば、やっぱり大学生の時ってみんな丸いカード持ってて、
はい、
あれってなんでだったんですかね。お母さんと一緒に町田の丸いに作りに行ったんですけど、
まず若いお客様が、はい、まあ、入りやすい、例えば予診の基準であったりですとか、 やっぱりこうクレジットカードというとなんかそのもうすでにちゃんとこう大企業でとかで働いてる方が審査が通るみたいなイメージあるかと思うんですけども、うんうん、まあ、私たち若いお客様に向けてこう商売ずっとしておりますので、うん、予診をですね、まあ、信用の競争というふうにも呼んでおるんですけども、はい、やっぱりこう積み上げ方の予診なので、うんうん、非常にこう若い方でもですね入りやすいというのが特徴かと思います。
今伺って納得いきました。なんかフィンテックというかクレジットカードみたいなビジネスってある程度その会社が成熟してから始められたんだと思ってたんですけど、もう最初からの丸井としてのアイデンティティみたいな形だったんですね。
そうですね、実は日本で一番最初にクレジットカード発行したのが丸井なんですよ。
あ、そうなんですね。へえ。
なんであの元祖、ね、
元祖クレカ、
はい、
へえ。歴史があるわけなんですね、フィンテックの分野には
。はい、
であの相田さんの肩書きでいうと CDO 最高デジタル責任者ということなんですが、はい、これ CDO の設置ってっていうのは相田さんの前からあるんですか？
そうですね、あの私のが担当させていただく、まあ、前任もおりまして、
はい、
ただ、まあ、CDO という肩書きは多分まあこの5年ぐらいかと思います。
これは、まあ、デジタル責任者っていうことだからビジネスのデジタル周りだと思うんですが、一番のこう目的というか管轄ってどのあたりになるんですか？
私の場合あのグループにはシステム会社もあるんですけども、うん、まあ、そちらをこう担当するというよりはやっぱ会社全体、マルイグループ全体の、まあ、DX、うん、で DX をどちらかというと私たちその組織改革であったりだと か、うん、なんかそういったこう側面、あとは例えば人材育成ですとか、はい、そういったアプローチで今進めておりますので、うんうん、僕自身どちらかというとあの背景でいうと会社の経営企画みたいなところが長かったんですけども、うん、今の社長の葵が社長に就任してからずっとそういった部門でサポートする機会が多くて、うん、やっぱその組織風土改革ですとか、まあ、そういった延長線上でですね今取り組んでおります。
丸井という会社のあのリリースを見たりニュースを見たりすると、あと私周りにちょっとスタートアップのあのお友達とか友人が多いのもあって、なんかスタートアップとか CVC フィンテック、あと競争っていうキーワードとか、なんかいろいろちょっと今日聞いていきたいキーワードがあるななんて思ってるんですが、その今のデジタル人材の育成の話もちょっと気になっていて、
はい、
やっぱり丸いって小売っていうイメージもベースにあったりする中で、そういった人材の育成ってどういう形で進めてきたんですか？
そうですね、まあ、まさに今やっている最中なんですけども、実はですねまず最初にやったのが、これ結構皆さんにお伝えすると面白くまた驚かれるんですけども、はい、まず役員でノーコードツールを使ったアプリのシステム開発の研修をスタートしてまで最初にやりました。
役員で、
役員だけでですね、スタートアップで、はい、あの投資協業先で、うん、ライフイズテックさんという会社があってですね、はいはいはい、あの中高生向けのプログラミング教育を提供されている会社なんですけども、
以前番組にも出ていただきました。確か、はい、
で、あのそちらとのですね、協業の一環として会社大企業のこう DX を図っていくためにっていうことで、まあ、ご相談してですね、
はい、
で通常は中高生向けにやるアプリを作るこう研修やられているメニューをやる大人に向けてですねやっていただいて、まあ、あのその時あの、まあ、教えていただくのがライフイズテックの卒業した、まあ、大学生の、まあ、メンターと呼ばれてる子たちに、
はい、
まあ、我々がノーコードツールを教えてもらってですね、うん、アプリを作るという研修からまずやりました。
え、どうだったんですか、役員の皆さんのリアクションは？
めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
難しいんですかね。
最初難しいですよね、うんうん、でやっぱそのデータの作り方ですとか、まあ、そのアプリでどのようなこう UX にしていくかですとか、まあ、そういったこう多分まあその界隈にいる方だったら当たり前のことをゼロベースで教えてもらうっていうことで、まあ、まずトップ層からシステムとかアプリとかのこう考え方をまずこう身につけようっていうのが狙いでしたね。
へえ、素晴らしい取り組みですね。なんかあの現場レベルでいうと、そのデジタル人材をたくさんあの雇用したりとか登用したりっていうよりも、結構社内の育成どっちもですか？
両方必要だと思いますね、うんうん、やっぱりこうこれからやっぱりこうデジタルというのがまあ前提になってくるので、うん、特にお客様との接点が、うん、まあ、オンラインが中心でリアルがその中にあってって形になると、うんうん、まず既存の社員も変革して、まあ、生まれ変わっていかなきゃいけないですし、
うんうん、
ただ一方であの新卒ですとか、あとまあ中途も含めて新たな人材も採用もしてますし、うん、まあ、その採用するためにですね、これもあの、まあ、スタートアップの、まあ、UI UX のデザイン会社、まあ、グッドパチさんなんですけども、はい、そちらと合弁会社も作ったりとかして取り組みを今スタートしてますね、うん、
でもよくあるのがこの現場にデジタル DX 推進室作った で、あのなんかいろいろ会社として取り組みしなきゃいけないんだけど、役員にプレゼンしても役員がその重要性分かってないから結局すまないみたいな、なんか現場との乖離があったりする気がするんですけど、そういう意味では本当前者でいろんな角度からみんな理解を深めてくって同時にやる意味がすごいありそうですね。
そうですね。だからやっぱこう上のやるこう経営層が変わるのも大事ですし、うん、あと今やっているのがですね、社内でのアプリコンテストみたいなのを去年からスタートしていて、
うんうん、
まあ、先ほどあのお話ししたあのライフイズテックさんという競争先なんですけども、もともと中高生に向けたアプリ甲子園という、
はい、
まあ、イベントというかコンテストをもう十数年にわたってやられていて、うん、まあ、私たちもまあ少しそこのお手伝い、事務局もあのご一緒させていただいてるんですけども、うんうん、それの社内版を去年からやっていて、でまずあのアプリのこう作るための研修とかやった上で、社内の業務改善であったりだとか、まあ、新たな新規事業だったりとか、まあ、そういったものをこう提案するコンテストをですねやっておりまして、すごい盛り上がってて、
実際にそこでなんか優勝とかするとアプリ化ができたりするってことですか？
そうですね。だから去年初めてやって、まあ、優勝したチームのメンバーは、はい、その後ですね、仕事の時間でそのアプリ開発をするまあ、プロジェクトチームとして、うんうん、あの活動していいですよっていうことで、でそれでさらに進めば当然あのそこに対して会社からもお金も出しますし。
え、去年優勝どんなアイデアだったんですか？
去年は、ね、あの新社員のチームだったんですけども、オーブというサービスで、はい、多分今の若い方たちってやっぱこの SNS がベースとなってるんで、うん、どうしてもその趣味思考が自分のこう興味があるところに閉ざされてしまう、
うんうんうん、
彼女の表現で言うとフィルターバブルっていうらしいんですけども、まあ、そこからこう解き放つこうアプリ、ちょっと自分の関心があることなんだけども少しこう外れたところでの例えばあの提案、休みの日の過ごし方だとか、
はいはい、
だからそういったことを提案するようなこうアプリを作っていこうみたいな。
面白いですね。追跡されてるからかどんどん自分が興味ある情報ばっかり提案されるけど、例えばすごい家にずっといたい人がなんかすごい旅行の情報入ってきたりとかって、はい、なんかどんどんなくなってますもんね。
なくなってますよ ね, ね、
便利になって。
そうなんですよね。
へえ、面白い社員さんがたくさん入ってきていらっしゃるんですね。
いや、これからがね楽しみかなとは思ってます。
そうですね、はい、フィンテックと別にリテール、いわゆる小売というのがベースのビジネスだと思うんですが、あの小売における DX っていう意味で言うと本当にここ10年で買い物の仕方めちゃめちゃ変わりましたけど。
めちゃくちゃ変わりましたよ ね,
ね。どう捉えていらっしゃいますか？
やっぱりまずあの物を買うという行為自体は、うんうん、もう基本やっぱオンラインの方が検索性ですとか、はい、あのいう部分でも多分スムーズだと思うんです、まあ、いつでもどこでも買えるというところで、まあ、したがってあの私たちもウェブの e コマースもやってはおりますけども、うん、で結構そこに対するやっぱりこうアプローチはもともとすごく早くて、うん、2010年代とかにオムニチャンネル戦略ということで、
はい、
まあ、e コマースと例えば店舗の在庫を一元化したりですとか、まあ、店舗から e コマースに送客するとか、まあ、そういったことを当時はやってました。
じゃあ取り組みとしては結構早かったわけなんですね。でもなんか一方で私も日用品とかアマゾンで基本的に細々したもの買ったりするんですけど、 ですよね、でもやっぱ洋服って買いに行くワクワク感とか試着するワクワク感もあって、なんか絶対どっちかがなくなるみたいなことはないのかなみたいな感じもしているんですけど、そこら辺はやっぱり両立っていうか、あの丸い独自になんか目指す世界観みたいなものがあるんですか？
そうですね、多分 e コマースが出てきた頃にはリアルの小売業だとEC vs リアルみたいな、うんうんうん、まあ、二項対立だったと思うんですけども、まあ、今 OMO ってねこう言われるように、はい、まあ、一体というかで、まあ、買い物という部分はデジタルの方がメインなんですけども、うん、おっしゃられるように例えば試着をするとか出会いだと か,、うん、なんかそういった部分でやっぱこうリアルの大事さっていうのはこうありますし、当社はですね今あのマリーグループはあの店舗をもう売らない店、
売らない店、
物を売らない店っていう風に、うん、定義付けして、うん、実は売らない店っていう言葉あの丸いグループで商標登録もしてるんですけども、だでも店舗は基本は物を買う場というよりは体験をする場というような設定をして、うんうん、まあ、店舗の運営する部門ですと、まあ、そういったテナントさんをリーシングしたりだとか、うん、あとはもうとにかくまあイベントを運営したりだとか、だからだいぶあの昔の、まあ、百貨店型の小売業とはまあ大きく変わってますね、
うんうんうん。あれですよね、最近ちょっとよく耳にするんですけど、お目見え、
おめみえ、はい、
はい、これローマ字でおめみえって書くんですけど、これなんかあれでしたっけ、その結構誰でも丸井さんに出店できるみたいな。
そうなんですね。これはどちらかというとその消費者側、お客様における DX というよりは、うんうん、事業者の方がスムーズに、まあ、オンラインだけの手続きで、うんうん、まあ、商業施設に出店ができる、まあ、これはもうイベントですとか、あとは今すでに始めてるのがその3年とか5年の定期契約も含めて、うん、オンラインで今できるようになりました。
もう丸井に出店するってある意味大手で、相当会社として信頼がないと契約できないっていうのがきっとね、うん、丸井も他の百貨店も商業施設もそうだったと思うんですけど、そこの敷居をある意味下げたっていうこと
ですか。そうですね。だから手続きがスムーズになったってもあるんですけども、今佐々木さんおっしゃられたように、そもそも百貨店とか商業施設に、うん、なんかその縁がない企業さんとの出会いがめちゃくちゃ増えてまして、
はあ、例えば地方の
、はい、まあ、ものづくりされている会社さんですとか、うんうん、あとはそもそも物売らなくていいですよって言ってるので、まあ、一般的にはメーカーさんみたいな企業さんが、どちらかというと物を売るというよりもプロモーションであったりだとか、あとはお客様にこういろいろこうユーザーインタビューする場としてご出店していただいたりとかですね、
ええ、じゃあある意味その今までってテナントに出店するとその場所代って形で賃料をテナントからお支払いしてたってことで、利益の何パーセントとかいう話でもなかったんですか。
百貨店型の商売ですと、はい、多分店頭での売上高かける何パーセントみたいな形で百貨店は利用料もらっていて、まあ、丸井も昔はそうだったんですけども、
あ、そうなんですね。
もう今はもう1日いくらみたいな、この場所1日いくらだったりとか、はいはい、1ヶ月いくらみたいな、
メロ会計で、
メロ会計です
あ、そうなんですね。なんかおめみやでどういったお店とかイベントが開かれてるのかなって思って拝見したら、なんか面白いですよね。本当にいろいろあるっていうか、ジャンルが。
そうですね、うん、だから店舗においても、まあ、区画で貸し出してる場合もありますけども、いわゆるこうイベントスペースなんかですと、まあ、棚重機一つで貸し出しなんかもできるコーナーもあったりとかしますので、
はい、
非常にこう出展がしやすくなってると思いますね。
なんかベースとか、例えばメルカリで自分の作品売るとか、はい、やっぱりなんか個人が作ったものとかを売れる場って増えてる、オンラインでも気がしますけど、
そうですね、
それをまたリアルの場でできてお客さんの顔が見れてってなると、
はい、
なんかより手触りもあるしワクワクそうですよね。
やっぱりこうベースですとか、ね、メルカリですとか、うん、e コマースでこう売るプラットフォームはすごくこう活用されていて、で実はベースさんは、まあ、当社の出資協業先でもあるんですけども、ベースさんもオンラインだけではなくてリアルの場でそのサービスとか商品を体験できる場が欲しいということで、今渋谷モディというマリーグループのお店の1階にベースさんのスペースが、大きいスペースがあって、でそこでこう常に何かしら新しいベースさんを使っている事業者さんの、まあ、イベント、まあ、物販であったりイベントを常にやってますね。
なんか本当に競争っていう言葉をね、実現っていうか体現されている会社ですよね、丸井って。いろんなところと取り組みをしていて、
そうですね、
それでいてなんかベースとやるからにはそれぞれの本当に強みが生きるとか、はい、じゃあ今度はこの会社とやるからこうだよねとか、なんか友達がたくさんいる会社っていうか。
そうですね、やっぱ競争っていうのは本当こう非常に重要なキーワードで、まあ、今はスタートアップの方との競争もしてますけども、もともとはお客様との競争で、当時まあプライベートブランドを作っている時はお客様との競争でパンプス、女性のパンプスをすごく履き心地のいいパンプス作ったりですとか、なので丸井グループのこれまでの歴史ではまあ競争というのが常にこうある状態なのかなと思ってます。
なるほど。じゃあそのお目見えみたいな、その売らない店っていうような活動も今後丸井ではもっともっと展開していくっていう形なんですか。
そうですね、やっぱりこう店舗、リアルの場所はすごくこう重要な場所だと思っておりますので、やっぱりその体験ができる場としての活用というのはもう非常に重要で、これからも進化させていきたいなというふうには思ってます。
ありがとうございます。来週もお付き合いいただけますでしょうか。
もちろんです。ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今日は株式会社マルイグループ CDO の相田明和さんをお迎えしました。マルイ、街で見るといわゆる商業施設として、買い物する場なんですが、いろいろな取り組み本当にされていて、今日深く聞けて楽しかったです。売らないお店へのコンセプトだったりと、あとスタートアップとの協業、本当に93年の歴史があるというふうに伺いましたけど、その時代時代に合わせてなんかどういう役割でこう世の中に役に立っていこうかっていうような企業の姿勢が見えて、すごく共感を持てました。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。